これからは誰も私を煩わさないようにしてください。パウロの心を煩わせていたのはガラテヤ人たちでした。この手紙の宛先にあった教会のメンバー、ガラテヤ人たちです。彼らはパウロが伝えた福音、つまりイエス・キリストによって神と仲直りをし、神のことをしていただいて、神の霊、聖霊によって隣人を大切にして生きるという福音からそれかけていました。そのことがパウロを悩ませていました。この信仰の王道ですね。キリストによって神と和解して神のことなる。聖霊によって隣人を愛して生きるというこの王道からそれさせようとしたのは、エルサレムから来たユダヤ人割礼派クリスチャンたちでした。ガラテヤの教会はパウロが開拓しました。パウロが福音を伝えて、ガラテヤ人たちはイエス・キリストを信じました。そこに神の愛に応答する者たちが集まり、教会ができました。パウロが次の宣教のためにガラテヤを去った後で、パウロがいなくなったガラテヤの教会にエルサレムから来たユダヤ人割礼派クリスチャンたちが入ってきました。この割礼派クリスチャンはイエス・キリストを救い主として認めています。しかし、やはりかつてモーセを通してユダヤのために与えられた神の民の印である割礼を受けなくては、神の子としては半人前であると言ったのです。そこでガラテヤ人たちに割礼を受けるように勧めました。その勧めに従って分かりました。だったら私は割礼を受けたいという者たちも教会の中に出てきた。これに対してパウロははっきりとこう宣言しました。ガラテヤ書の6章の15節、同じページの中にある。この15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。割礼を受けているか受けていないかは大事なことじゃない。大事なのは新しい創造。神様が十字架で死んで初めてくださったこと、イエス様が十字架で死んでくださった時に始まった新しい創造こそが大事なんだ。主イエスがこの地上に人間として来てくださって、神であるお方が人間となってくださったことによって、神様の国がこの地上に始まりました。ですからイエス様の、福音を述べ伝える時の宣言はこうでした。神の国が近づいた。神の国が始まった。ご自身の死と復活によってさらに、その新しく始まった神の国、神様の愛を広げる技が全ての人に託されたんだ。これまで神様はユダヤ人にその使命をお授けになっていましたが、イエス様の死と復活の後、神の国を広げる働き、神様の愛でそばにいる人を愛する技は、ユダヤ人だけではなくてイエス・キリストを信じるすべての人に委ねられました。私たちは神様の代理人としてこの地上で隣人を愛しているんです。このことこそが大事であって、割礼を受けるか受けないかは大事なことではない。パウロはいつもイエス様中心で物事を見ます。イエス様と比べたら、神様がしてくださったことを思えば、それこそが大事であって、神様がしてくださったことが大事であって、それに対して人間が何かをすることは大事じゃない。それがユダヤ教の伝統である割礼であっても、それは大事ではない。そう言ったのです。もしキリストの十字架と復活の出来事以降、 まだ神の子となるために割礼を受けなければ半人前であるというのならば、それはキリストの死だけでは十分ではなかったと言っていることになるというのが、パウロの、この激しい割礼派に対する反対の感情の出どころです。あの巫女が死んでくださったことだけで足りないというのか。そういうなら、あの死は無意味ではないか。割礼派の言い分がどれだけユダヤ教の伝統にのっとっていたとしても、割礼派がどれだけ聖書の言葉を引用していたとしても、イエス・キリストだけでは不十分であるということは、愛なる神様の技への冒涜にし、でしかない。パウロにとってそうでした。そしてそれを彼は決して許すことができませんでした。ところが、愛なる神様の技を否定することになる割礼を受ける者たちがガラテヤ教会の中に起こってきたこと、これはパウロにとって大きな心の煩いでした。それはまるで、家を出て一人暮らしを始めた娘に事件が起こった親のような気分です。例えば私たちに娘があって、大事に育ててきました。しっかりしつけてきました。門限をしっかり守らせて、この男女の交際についてもこういうことだから、大事なことだから、大事にしようと育ててきました。大学生になって東京に進学して、一人暮らしが始まります。姫路駅で乗るのぞみ、別れ際にしっかり握手して、ハグして、ちゃんとね、教えたこと守るんだよと送り出す。夏前ぐらいから携帯に出なくなります。メールをしても返事がありません。そんなある日、東京の娘から手紙が届きます。手紙には、お父さんお母さん、私大学を辞めます。実は、妊娠しました。相手の男性は夜の商売をしている方です。そんな手紙をもし私たちがもらったら、きっと一瞬頭が真っ白になって、落ち着いてもう一度読んでみる。いろんな感情が湧き上がってくると思います。そして、すぐにでも東京に飛んでいきたいけども、自分もこっちの生活があるので動けない。電話もメールもできないんだったら私も手紙を書こうと思って手紙を書き始めます。その手紙には、どうしてこんなことになっちゃったんだっていう驚き、怒り、悲しみ。しかしそれでも、あなたを愛している。愛しているから、この手紙を書く。きっとその手紙は濡れて乾いて、ゴワゴワしたものになるんではないでしょうか。パウロが置かれた状況もそうです。キリストの福音を伝えて、自分が産んだ霊的な子供が、自分がいない間に、全く違うものに惑わされてしまっている。ですからこのガラテヤ書には様々な感情が、吹き出しています。パウロはガラテヤ人たちによって心を煩わせています。ある意味境界線が曖昧になっています。ガラテヤ人たちが福音を離れていくことについて、それはガラテヤ人の問題であって私の問題ではないと、こうパウロは線が引けていません。境界線大事だと思います。健全な、こうお互いに尊敬し合って成長し合う人間関係のためには、境界線があるべきだと思います。何が私の責任で、何が相手の責任か、しっかり区分する。そして時に、助けてもらったり、助けたりするためには、境界線がいります。しかし、 境界線をはっきりさせることが愛の目的ではありません。愛はそれを超えることさえあるからです。パウロはガラテヤ教会によって心を煩わせました。悩みました。揺さぶられました。しかしそれはパウロが弱いためではなく、愛が強いために起こったことです。神様の愛を受けるとき、私たちの心が広げられていきます。私たちの愛が広がっていくとき、それまで感知しなかった人の痛みをキャッチすることがあります。いや、それは私の責任じゃない。もちろんそれでいいと思います。けれど、愛がそこを超えさせてしまって、人のために心を煩わせることが起こります。それは境界線が引けていないという未成熟さではなくて、逆に人間として成熟するときに起こることです。人の痛みを我が物にしてしまうことが起きます。ガラテヤ教会を我が子のように感じていたパウロにとって、ガラテヤ教会に起こっていることは、パウロの心を揺さぶりました。愛のゆえに心を煩わせました。これは人間的な成熟であるとともに、神様のご性質に預かっていることでもあります。神様に似せられていくんです。神様も心を煩わせなさいます。天高く光り輝く玉座で黙ってじっとしている。人間が何をしようと眉一つ動かさない方は聖書の神ではありません。聖書の神様はどんなお方か、ご自身のためイスラエルが裏切るときに、こうおっしゃる。私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなる。これはホセアという預言書にありますが、ホセアの11章にあります。憐れみで胸が熱くなる。言語ではこの腹綿がひっくり返るっていう言葉ですね。まあ、確かに私たちも、悩み事をすると、まあ、頭が痛くなることもありますけど、こう胸が痛かったり、本当にこう胃がひっくり返るような、神様はそうなんです。自分が愛する者の裏切りに遭うとき、神様は神様の胃がひっくり返るんです。神様は何もご自身のことを思って悩むのではありません。神様が胃をひっくり返されるのは、愛するイスラエルの裏切りに対してです。ペテロは、信仰者というのは神のご性質に預かっていくものだと言っています。これはペテロの第二の手紙の一章にありますが、私たちは神のご性質に預かる。聖霊によって私たちがキリストと同じ形に姿を変えられていくとき、私たちの愛は広げられ、愛が広がり、誰かが私たちの心を煩わせることが起こる、そんな時があります。パウロはこのガラテヤ人への手紙全体を通して、ガラテヤ人たちを諭し続けました。まあ、結論的には一つです。大事なのは新しい創造。キリストが成してくださったことだけ。それが中心にあるんだ。その中心に割礼を受けねばならないということを持ってきてはいけない。大事なのはイエス様ご自身である。だから割礼を別に受けてもいいんです。真ん中に持ってこなければ。受けても受けなくてもどっちでもいい。ただそれを中心に持ってきてはいけないっていうんです。これは私たちの教会でも一緒です。中心になるのはイエス様で。イエス様がなしてくださったことで。他の諸々のことですね。どっちでもいいです。どっちでもいいです。真ん中に持ってこなければ。そして、大事なのは新しい創造ですと宣言した後、最後の最後にお願いしているんです。これからは誰も私を煩わさないようにしてください。 なぜなら、私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。イエスの焼き印っていうのは、なんかこう、パウロの肩にイエスって書いたこの焼き印が押してあったんではないんです。これは、表現です。牛とか羊とかたまにこう焼き印をしてありますけど、これ焼き印のことではなくて、イエスの焼き印とは、パウロがキリストを述べ伝えたゆえに、その身に受けた迫害の傷跡のことです。第二コリント人への手紙11章に、パウロの受けた苦しみのリストがあります。第二コリントの11章23節から。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また、鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。パウロは、その体にいくつもの傷跡を残していました。今ですと、子供が頭をどこかにぶつけてパンとこう切れて縫えば、その傷跡もほとんどわからないですが、きっとですね、パウロが受けた傷、しかも鞭で打たれてますから太く裂けて、その後縫ってもらうということをしなかったんであれば、本当にパウロの背中を見た人きっと驚いたと思います。なんというこの大きな傷跡が幾筋も先生の背中にはあるんですか。キリストを述べ伝えたために、パウロはローマ政府から町を混乱させているとして罰を受けます。鞭を振るわれます。ユダヤ人からは彼はモーセの律法を否定するものだ。と言って捕まえられては鞭を受けました。その迫害によって残った傷跡をパウロはイエスの焼き印と言いました。焼き印の言語はギリシャ語はスティグマタと言います。スティグマタ、それは当時のギリシャ世界で奴隷に刻まれる入れ墨を意味しました。その奴隷の主人が誰かすぐ分かるように、はっきりするように、入れ墨は生涯消し去ることのできない印として奴隷の体に刻まれました。パウロは自分が主イエスのために受けた傷が、この傷跡こそが私の主はイエスであることの印、スティグマタであると言っているのです。だからもう誰も私を煩わせないでくれ。イエスの焼き印を帯びているから私を煩わせないでくれのパウロの心情を考えるとこうです。私はイエスだけに仕える。私の主人はイエスである。その印を焼き印を体に帯びている。そして私は信じる。イエスがなしてくれたことだけで私たちは神と和解し、神の子とせられ、聖霊によって神の愛の代理人として地上を歩むことができると。私はこの福音から一歩たりとも引かない。もしあなた方ガラテヤ人が割礼を受けることで完成する福音と、主イエスだけで完成する福音の間を迷っているなら、私の立場ははっきりしている。この身に残る迫害の傷跡が、私の主人が誰であり、私がどの立場に立つかをはっきりと表している。私に割礼派と話し合う余地はない。彼らとの妥協点もない。だからお願いだから、 真理の福音へ、キリストのもとへ戻ってきてほしい。これからはもう誰も私をこんなことで煩わさないようにしてほしい。ガラテヤ人たちはパウロ先生に着くか、エルサレムから来たカツレハに着くか悩んでいました。二人の間で迷っていたんです。それに対してパウロは、その身に帯びたイエスの焼き印を持って自らの立場、自らの福音理解を語って、ガラテヤ人たちを戻っておいでと呼びかけています。私たちもそれぞれにイエスの焼き印を帯びています。まあ現代の日本で肉体的に迫害を受けたことがないでしょう。けれど、イエス様を信じているゆえに、受けた傷跡をそれぞれに持っています。家族の中で一番初めてクリスチャンになった方、家族の理解が得られない、誤解される。イエス様を信じているがゆえに、悪口を言われる。イエス様を信じているがゆえに、したことがあるでしょう。犠牲を払ったことがあるでしょう。私たちもさまざまなイエスの焼き印を帯びています。なぜ私たちがそこまでするか。私たちをそこまでしてイエス様に従わせるのは、やはりイエス様ご自身です。私の大好きな祈りの一つに、フランシスコ・ザビエルの十字架の上のキリストへの祈りというのがあります。主よ、私があなたを愛するのは、あなたが天国を約束されたからではありません。あなたに背かないのは地獄が恐ろしいからではありません。主よ、私を引きつけるのはあなたご自身です。私の心を揺り動かすのは十字架につけられ、侮辱をお受けになったあなたのお姿です。あなたの傷ついたお体です。そうです、主よ。あなたの愛が私を揺り動かすのです。ですから、たとえ天国がなくても主よ、私はあなたを愛します。たとえ地獄がなくても私はあなたを恐れます。あなたが何もくださらなくても私はあなたを愛します。望みが何も叶わなくても私の愛は変わることはありません。私たちもこの祈りに心を合わせて生きています。結局私たちの信仰の動機っていうのはイエス様ご自身です。そして特に私のために十字架で死んでくださったイエス・キリストです。そのイエス様がたとえ傷つけられてもイエス様を信じることを私はやめません。私たちをそのような歩みへと進ませています。パウロが、また私たちがイエス様のために傷を受けてもいい、焼き印を帯びてもいい、イエス様にそれでもお従いしたい、天国に行きたいからでもない、地獄に落ちるのが怖いからでもない、ただただ神が私のために死んでくださったんだったら、私は何がなくてもあなたと共に行きたい、そう思わせてくれるのもまたイエス様ご自身です。パウロが、私たちがこの身に傷を受けるよりも前に、文字通りその体に傷を受けてくださったのは主イエスです。イエス様の体には永遠に神に呪われたものとしての傷跡が残っています。十字架につけられて3日後に復活されたイエス様は、その手に、その足に、釘穴を残してくださいました。私たちの代わりにあの十字架の上で罪となり、私たちの代わりに神の怒りを受けられ、私たちの代わりに神に捨てられてくださった、その神の怒りと呪いを、 あの十字架の上でその身一つに引き受けてくださった。あの十字架に体を釘で貼り付けにされた時につけられた傷、それは今も、今もです、今朝も主イエスの体に残っています。それほどまでに私たちを愛してくださいました。そのようなお方を見上げるときに、私たちはやはり主イエスに従いたい、主イエスのおそばにいたい。それゆえに私たちの近くにいる人を愛したい、そう思うのです。十字架につけられたイエス様を見上げるたびに、私たちは主イエスのためにロークすることを厭わないのです。どうかこの私たちのために十字架にかかってくださった主イエス・キリストの恵みが私たちの上に、私たちの霊と共にありますように。アーメン。一言祈りを続けます。私たちのために、私たちのために十字架にかかってくださった神イエス様、聞こえにくい耳ですが、見えにくい目ですが、聖霊によってあなたの十字架を一日一日垣間見させてください。あなたを打ちつけた金槌の音を聞かせてください。それは私のためでした。十字架の上で傷ついた姿を晒されたあなたが見えるとき、私たちの心は揺さぶられます。そしてあなたのように生きたいと願います。何よりあなたに応えたいと思います。私たちの主はあなた以外にありません。あなたについていきます。ついていく力をも動機づけをもあなたご自身がくださいます。新しい一週間の日々の戦いを、どうぞ十字架にかけられたあなたご自身が励ましてくださいますように。それほどまでに私は愛されているんだと、毎朝毎朝あなたご自身に元気づけられて、近くにいる人を大切にするその使命に励ませてください。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。